シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
あ、てるこです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
てるこさんが来てくれたということで、
はい。
入江監督の作品を取り上げたいと思うんですけども、
はい。
早速行っちゃって大丈夫ですか？
はい、大丈夫
テ
で
レポさんは前来ていただいたのはあれですよね。アンのこと以来
す。はい、
ですか？
そうです。はい。
はい。
はい。
それ以来の。でも、
はい。
でも、あれですね。結構、間隔が短
そうです
いという
ね。
か、
すいません。
いやいや、じゃなくて、テレコさんが来られてるのが短いっていうことじゃなくて、
はい。映画の感覚。
入江監督がすごいなと思って。
で、ブルーリボンの監督賞を、されたみたいで、あのこと。
おお、すごい。だから、
嬉しいです。
多作な上に、まあ、いい作品も多いっていうことですね。
感覚はたまたまだったみたいですけど、精力的に頑張っておられるから嬉しい。
毎年1本ぐらいは作ってるイメージありますもんね。
そうですよね。
そうですね。
じゃあ、
はい。
今日は室町無頼について話します。この映画は1月17日公開の日本映画で約35分ですね。PG12 で、まあ、血とか結構出るんですけど、まあ、PG12 ぐらいですね。で、監督が入江優さんで、原作があって、垣根涼介さんの、まあ、同名小説があって、で、脚本が入江さんがやっていると。映画 .com の説明だと、垣根涼介の時代小説を大泉洋主演で実写映画化した戦国アクション。戦国じゃないと思うんですけどね。戦国時代始まる前なんで。22年目の告白、私が殺人犯ですの入江優が監督脚本を手掛け、日本の歴史において初めて武士階級として一揆を起こした室町時代の人物、蓮田兵衛の知られざる戦いをドラマチックに描くと。で、この、感想を、じゃあ、テレコさんからお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私は、すごい入江監督のファンで、有料メガ、あ、マガ、マ、メールマガジンの読者なんですけど、この室町無来について話したいわけがいくつかあって、監督の作品っていうのもあるんですけど、その有料メールマガジンのコロナになって多分すぐぐらいに来た号に、すごい監督が絶望されているような文章がバーッと出てて、それはその大量の資料を持って用意してた映画が流れたと。
そうなんですか。一回流れてるんです。
そうです。で、今から思うと絶対それは室町無頼であって、それがすごい悲しそうな文章で、すごいこちらもね、そう、対策っぽいし、と思ってたら、そしたら、それが、実現されて、ようやく公開にまでこぎ
こぎ
つ
つ
け
けた。
て、だからそれが一番最初は8年だか7年だか10年だかいろいろ言われてるんですけど、その結構長いスパンで、できた映画らしいんですよ。そしてそれが完成して公開されて、なんと IMAX 先行上映で見たんですけど、監督の映画を IMAX で見れる日が来るって
確
す
か
ごい
に。
びっくり。で、それですごい嬉しかったんですよね。で、だから上映されるまでにその原作を読んだんですけど、原作とっても面白くて、上下巻なんですけど、あっという間に読めちゃって、それも期待をますます募らせる感じだったんですけども、それですごい、なんていうか、 いろいろなんか期待できるシーンがいっぱい書かれていて、その映画館にあたって、特にその才蔵の修行するシーンとか、修行する話がとっても面白くて、で、あと、法王寺の色っぽいシーンとか、その一気のスペクタクルなシーンとか、すごい盛りだくさんな小説なんですよね。すごい映画が楽しみと思って待ちに待って、やっと見れるし、で、舞台がだいたい京都だから、私京都出身なので、
地
名とかもよく知っているし、ますますと期待が上がってて、それで、実際に見てみるとやっぱりとても面白くて、で、まず室町時代のものすごい悲惨なシーン、光景が、なんか死体の山とか、
冒頭ですよね、
なんかもう画面が茶色いんですよね、みんなに黙って、そっからなんか関所のシーンでいきなり爆破炎上して炎がもう必要以上に上がってて、めちゃくちゃすごかったので、で、もうこの辺から、あ、これは入江監督がやりたい放題、悪く言えばですよ、渾身の力技というんですか、炸裂していて、で、ご本人も、室町時代を描いた金字塔となる映画を作りたい、その志でやったと言われていて、あ、そうです。私、その公開後に、監督主催のトークショーというか、ご本人に質問できるようなイベントに行ってきたんですけど、プロデューサーさんも来てたし、役者さんも結構来てくださってて、まあ、主演級じゃないことですけど、でも結構な方が来ていただいて、その間、いっぱい、なんかね、話も聞けたんですけど、で、やっぱり才蔵もすごい期待通りの修行シーンで、ね、才蔵探しが大変だったってプロデューサーの方が言われてて、
なんか、
はい、いろんな若手俳優を見て、でも結局最終的にはその例のジャニーズじゃなくて今なんていう名前だったっ
け、スタートですか、
スタート、あそこの会社の、子がたまたまその作品を見てとても良かったから、でもだいぶ前だからまだまだ子供で、
あ、そうですよね、
うん、
だって10年前って言ったらまだ入ってないぐらいですよね、多分。
まあ、その、キャスティングはもうちょっと最近かもしれないですけど、それにしてもだいぶ前みたいで。でも、その、ね、一つの賭けみたいな感じだと思ったけど、すごく頑張って、本人も頑張って、とても良かったし、成長していく姿がとても良かったなと思いました。で、まあ、キャストについて言えば、大泉さん史上一番かっこいい、よくて頼もしい役だなと思って、私あんまり大泉さんのファンとか全然じゃなかったんですけど、本当に今回すごいなと思って、盾もね、すごい頑張って練習して、なんとかなって、で、これならワンカットでいけますよって盾師さんも言ってるぐらい、ね、結局カットは割られたらしいんですけど、で、もちろん、堤真一さんもかっこいいし、で、クライマックスの一気のシーンが、もうすごくて
、
エキストラさんの数が半端ないし、松明とかも本当に火をつけて大勢で動いてるから、まあ CG でね、もちろん足したところもあるみたいですけど、結構人力でやったみたいで、だからもうその延べ何千人かのエキストラさんを使っていろんなシーンを撮ったという、もう大時代劇になって、 で、
僕あれ全部 CG かと思ってました。
うん、そうですね。
全部ではないみたいです。まあ、走ってるみたいですけど。だから、もう、その破壊力というかね、うんうん、あのなんか棍棒を持った巨漢の方がいたじゃないですか。あの人もイベントに来てくれたんですけど、やっぱりすごい大きいんですよ。
あ、そうなんですね。
普通に見ても。
いや、あの人はどういう俳優さんですか。
あ、なんかそれもプロデューサーがプロデューサーさんが見つけてきた方らしいんですよ。
あ、もともと俳優の方ですか。
だと思うんですけど、ちょっとその、あの詳しくない
ん
で、
ごめんなさい。プロレスラーとか呼んできたのかなって思ってました、勝手に。
なんか見つけてきたです。うん。で、それぐらい、いろいろ、あ、それで、あと、すごい楽しく見たんですけど、
うん、
ちょっと1点だけ気になるところっていうか、私の好みじゃないところを言うと、
うん、
なんか音楽が、
うん、
なんかちょっと違和感を感じたんですけど、
ウエスタン調のとこ
ですね。それも監督とプロデューサーさんの考えで、うん、マカロニウエスタンを完全に意識して、
うん、
で、ああいう、音楽をつけるっていう意思でやられてるみたいで、
うんうんうん、
だからワイルドバンチみたいな、
うん、
そういうあの音楽にしたかったんですって。
No.
だから、なんだろう、その、昨今はそのメロディーのある劇伴があんまり好まれないけど、うん、あえてのメロディーのあるのも使ったりして、そういう感じにしたかったという意思、はっきりとした意思を持たれたっていうことでした。だから全体的にはとても、うん、良かったと思います。そんな感じです。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
じゃあ、次、私が話したいですけど、
お願いします。
僕は、とても面白かったですね。
うん。
まず、まあ、エンターネット作品としても、すごく満足いく作りだったと思いますし、
うん、
時代劇としても、
はい、
なんか、層があるというか、
うんうん、
なんか、ちょっと現代っぽいな、みたいなあるじゃないですか。
はい、
あんまその時代を反映してない、してなさそうに見える、っていうことは一切なかったので、
うん
うんはい、そういうところでも満足ありましたし、まあ、俳優の人たちのその、意気込みというか、そういうのとても伝わってきましたし、
うん、
あんまり、ダメだなと思うとか全く、ほぼなかったですね。
うん、
あ、ごめんなさい、はい、ちょっと一言、その、俳優さんたちの意気込みっていうのは、そもそもその、
うん、
大泉さんと、堤さんが、すごいやりたいって言って、てたからその実現ができたって、まあプロデューサーさんもやりたいというし、もちろん監督はやりたいしって、
うん、
もう最初からこれやりま、いや、なんとかやりましょうっていう感じでお二人が乗ってくださったらしいです。
うん、それもそれなんか伝わってくるというか、
はい、
もちろん主演の二人は良かったというかなんですけど、僕一番良かったなと思うのは斎藤役の長尾健人さん、
はいはい、
彼が僕はすごい良かったなと思ってて、
うん、
ま、正直言うと演技自身はあんま良くないなと思ったんですよ。喋ってるセリフの、
はい、はい。
まあ、ちょっとこう違和感ある時もあったんですけど、
はい、
それよりも、
うん。
でも、彼の佇まいと、あとその、動き、アクションですよね。そこの部分が、あ、すごいなと思ったんで、なんていうかな。まあ、僕別に演技経験とかないし、俳優のこととか演技とか全然わかんないんですけど、
うん、
やっぱ一つ重要なのでやっぱ佇まいというか、
はい、
僕だから彼自身はそのもともと知らなかったんで、
はい、
バックグラウンド全然なくて彼、うん、っていうか、はい、後でジャニーズって知ったぐらいの感じだったんですけど、はいはいはい、まあ、まず目つきがとてもいいですし、
うん、
その佇そのなんていうか存在感みたいなのもいいですし。あとなんだろうな、身体操作というか、
はい、
肉体的なところ、
うん、
もうとても説得力があったし、まあ裸になったシーンとかも、痩せ具合がちょうど良かったと思いましたし、 なので、一番、彼にとっても良かったし、この映画にとっても彼がやったのはとても良かったんじゃないかなと、思いましたね。まあ、大泉さんは確かにその、他の映画とは違うんですけど、でも彼とか、その、他の俳優に関しては、まあ、計算はできるじゃないですか。そんなにまあ、もともとできる人たちだから、僕はそんな別に驚きとかなかったんですけど、彼自身はとても良かったなと、知らない俳優さんだっていうのもあって、はい。僕は、この映画で一番良かったのは彼なんじゃないかなと思ってますね。
確かに。
その、音ゲーさんはじゃ多分、あんま納得しないかもしれないけど、僕はじゃそう思いましたね。で、だから、その修行シーンとかもすごい面白くて、まあ、あんま時代劇でこういういきなり修行シーンというか、ちょっとそのジャンプ的なノリになると、あんまないと思うんですけど、
そうですよね。
鬼滅とかああいうなんか昔を題材にした漫画とかであるかもしれないですけど、実際時代劇でっていうのはあんま見たことないから、まあ、あそこもすごい面白かったですね。僕はてるこさん音楽があんまっておっしゃってましたけど、僕は音楽の使い方は良かったかなと思ってるところがあって、なんでかっていうと、最初のシーンとかめちゃくちゃ前歯、撮り方によったら暗い話になるじゃないですか。まあ、実際暗いんですけど、でも、使ってる音楽が結構ポップだったり、
そうですね。
あと親子、母親と息子、あ、娘がいて、そこに、こう、大泉洋がなんか、施しを与えるようなシーンも結構なんかポップな音
そう
楽を。
ですね。
っていうので、まあ全体的なその雰囲気っていうのを暗くしないっていうのもあるし、
そういう意図だったみたいです。さすが松さん。監督の意図をちゃんと分かってらっしゃる。
しかもその全体のあそこで方向づけをしてくれてるのかなと思ったんで、そんなになんていうか、時代劇を用いた社会風刺をめっちゃしたいんですよっていうんじゃなくて、とりあえずエンタメとして楽しんでほしいっていう感じが僕は感じれたので、まあ、あれはあれでよかったんじゃないかなと僕は思ったんですけどね。はい。で、そうですね。だから映画全体としてはとても楽しめたんですね。で、いくつかなんか引っかかったのところがあって、一つはこれは映画的にはいい点なんですけど、七重の塔あるじゃないですか。あそこの上からなんかこう、大泉洋が指令を出すみたいなシーンがあったと思うんですけど、あれはだからその上から景色を見れるから、まあ僕らがその大群を実感できるっていう点ではとても良かったですし、しかも京都の当時の象徴である塔にいるっていうこと自身が、まあとても意味があるシーンだと思うんで、映画的にはあれでいいんですけど、でもあそこ入れてんだったらなんかもっとできんじゃねえかと思っちゃったか。あと七重の塔の警備甘すぎないかっていうのを見てて思ったんで、そこがすごい引っかかってたと。あともう一個は、僕は正門を焼くこと自身、まあまああの流れで、まあその、入江さんは他の映画でも描いてると思うんですけど、その庶民の苦しさというか、弱者の来る、まあ、案のことでもそうだと思うんですけど、弱者の視点っていうか、まあ、そういう点で、その、証文役っていうことは、まあ、この映画の流れ的にも、まあ、いいと思うんですけど、でも、途中からその、祭りみたいになってるじゃないですか。で、それ自身は、本当は良くないというか、だって実際、あれで死んだ女の人とかいっぱいいて、で、僕はだから、その、昨今の、だから、いろんな、叩き方みたいなのと一緒で、叩いてる初めはまあ別にそれを自身は叩いてるというか、それを問題視することは大事だと思うけど、それを必要以上に叩くのはまた違う話っていうのあるじゃないですか。それと似た感じがこの一気っていうことに関してはあるかなと思うんですよ。で、だってその全員が全員ああいう状況で借金したかどうかもわかんないし、
そうですよね。
お金を貸すっていうこと自身があれで破産するわけで、今後からこれでどうなるんだっていうところはやっぱ出てきちゃうから、それ自身がいいかどうかなんて別じゃないですか。
そうですね。
で、でもこの映画でいいところは、それを完全に良しとして描いてないところが僕は見えて、途中でそのお祭り騒ぎになった時に、 女の人がその、なんか、傷ついてるシーンみたいなのもちゃんと出してたし、なので、なんていうか、弱者の視点に立ちながら、まあ、一騎自身は肯定しつつも、でもそれ、行き過ぎたところがあるよっていうところは、まあ一応描いてたかなっていうのが、ふうには思いました。で、なんだっけな、あと一個言おうと思ってた。忘れちゃったな。あ、そう。あと一つは、あの、一騎って途中でなんか何を目的にしてやってるか分かんなくなるじゃないですか。僕分かんなくなってたんですよ。それをなんか大泉洋がちゃんと、説明、口で説明してくれてるシーンがあって、消耗も燃やすんだために時間稼ぎは俺らはしなきゃいけないみたいな。
そうですね。うん、
あれ言ってくれてるから、なんで戦ってるか明確になったのは良かったかなと思うんですよね。ただ、2回目にその北村和樹と戦うシーンあるじゃないですか。
は
い、あそこは、あの、まあ、史実だから負けるのもしょうがないですし、なんですけど、なんか、結局、その、転覆とか、いう風には別にいかない。
そうですよね。
まあ、やっぱ支援じゃないですか、北村和樹に対する。
ね、
その、まあ、あの村を殺されちゃったからっていうところだったんで、まあ、無理なんですけど、その、もっと大きな、本来ならシステムとか、その、幕府自身がおかしいのに、まあ、北村和樹は、自身がめちゃくちゃ悪いやつだから、まあまあ、殺されてるって、まあ、完全懲悪的にいいんですけど、でもこれでも別に世の中変わんないよなっていうのは思ってしまったですね。まあ別にだからそういう映画じゃないし、それを描きたいわけじゃないから別に全然いいんですけど、見てて僕はそう思ったし、まあそういう一期だから多分まあ世の中は自身は変わらないんだろうなっていうふうに見てて思ったっていうとかですね。まあこれ別に映画の感想じゃないっていうかですけど、歴史に対する感想になってもらいますか。はい。では、おとけいさん。お願いします。
はい。まず、あの、先ほどから、その、まあ、大泉洋の次に、まあ、主役級の才蔵を演じた長尾謙杜の、ね、こと、あの、出てたんですけど、まあ、はい、僕は見る前から今回はこの人が何は男子ですか。はい、まあ、はい、ジャニーズ系のタレントだっていうことは、まあ、知ってたので、
はい、
あの、ただ、まあ、キャスティングのね、経緯は今、あの、てるこさん説明していただいたんですけど、まあそこまでは僕も知らなかったんですけども、まあ、あの、いつもしつこく言ってるんですけど、そういうタレントが出ている時点で僕はお金払いたくないっていうふうにね、いつも言ってるんですけど、まあ、今回もそういう気持ちで見には行ったんですけど、ただ、その、まあしっかりオーディションされてるっていうことと、まあ何より松さんもおっしゃったように、やっぱり彼の、まあ演技も確かにそんなにだったんですけど、あの、まあ、説得力ですね。彼が強いというか、すごい、あの、身体能力を持っているっていうところとか、まあ、表情ですよね、うん。そういうところで、あの、いい俳優になれるんじゃないかな、みたいなところがやっぱ見えたので、うん、あの、はい、映画としては、あの、良かったというかね。あの、ただただ、経緯を聞く限りでは、その、人気を使ってみたいなことではないみたいなんで。
ではない。うん、もうまだ。うんはあんまり
ですね。
そこまで。
だからまあそこは、あの、まあそういう時もあるんだな、みたいなね、ふうに僕はちょっと思ったところですけど。
うん、
はい。で、全体の感想としては、あの、歴史ものでは一応あるんですけど、そこまで、まあ歴史に忠実とかね、本当に時代劇っていう感じではなくて、結構演出とか展開もまあベタな感じもしましたし、本当にエンタメに振ってる感じの作品だなというふうに思いましたし、そういう意味で僕は結構楽しめたので、面白かったなっていう感じでしたね。うん、で、だからその、まあ先ほどのね、ジャニーズの話しましたけど、だから全体的にはあの満足して帰ってきたなっていう感じなんですよね。
うん、
で、まあ、良かった点としては2点ほど挙げたいんですけど、まあ先ほど、まあベタなストーリー展開みたいなことを言ったんですけど、まあ、ベタっていうとね、あの、褒め言葉というよりかは、けなしてる風に思われるかもしれないですけど、まあでもちゃんと、その、エンタメとして楽しめる展開になってるところが僕は良かったなっていう風に思いましたね。まあ、みんなが好きそうな展開というかね、要素が結構散りばめられてて、その辺はかなり脚色なんだろうなと思うんですけど、まあ、まず師弟関係みたいなのがありますよね。で、あとは、その才蔵の修行パートみたいなのがあったりとか、あとはその 途中というか過程でなんか個性的な仲間がね、なんかいつの間にかこう加わったりみたいな感じとか、で、ちゃんとそのアクションの見せ場もあったりとかして、まあこの、いわゆる時代劇みたいなところの好き、みんなが好きなところをちゃんとこう抑えてるっていうところは良かったなというふうに思いますね。
はい。
で、まあ、時代劇っていうよりかはもうカンフー映画でね、よくある修行シーンみたいなのですよね。
うん、
これは僕も面白かったですね。あの、なんか、ちょっと見たことあるようで見たことないような修行だったりとか、
うん、
まあ、あの、ちょっと現実、非現実的なところもありましたけど、あれは面白かったですし、うん、まあ、あとは仲間を、まあ、集めてるわけじゃないんですけど、こう、いろんな、ね、槍が得意だったりとか、で、体が特に、とにかくでかい人が出てきたりとか、あと、ちょっと居合切りというかね、うん、みたいな感じの人がいたりとか、ちょっと、まあ、例えて言うと13人の刺客とか、まあ、そういう感じな要素ですかね。新しい方ですけど、僕がよく見てるのは。まあ、そういうみんな好きそうな要素あったりとか、ですかね。その辺ですよね。で、良かった点の二つ目としては、まあ、絵作りに対するこだわりみたいなのが僕は感じましたね。まずは、お二人ともおっしゃったんですけど、最初の方のシーンで、まあ、とにかく農民たちが汚いみたいなところ。あの、見た目にやっぱり、その、本当にね、当時の、あの、市政の人々がどういう暮らししてか、してたかって、僕はそんなに詳しくないですけど、まあ、やっぱりちゃんと、あの、汚いし、まあ、住んでるところもね、粗末だったりとか、あと、まあ、言葉遣いだったりとか、あの、まあ、普段我々が喋ってる言葉とはやっぱりちょっと違うような感じとか、まあ、こういうところのこだわりはやっぱり感じましたし、
うん、
あとは、テレコさんおっしゃったように物量ですよね。エキストラの方すごい使ってるみたいなんですけど、まあ、まあ、とにかく、まあ、最終的な、ね、最後の方の一期のシーンですね。特に人がやっぱ多いですし、もうなんか、もう、まあ、いろいろなね、人がいるんですけど、もう、途中からなんか、目的がよくわかんなくなって、まあ、騒ぎになってるみたいな感じとか、まあ、一期っていうのは、まあ、そういうもんといえばそういうもんかもしれないんですけど、そういうところの、あの、迫力というか、絵はすごいいい絵が撮れてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん。で、僕もやっぱり、松明はね、まあ、全部 CG かなと思ったんですけど、まあ、ちゃんとね、あの、本物使ってる部分もあるみたいで、
うん、
あの、大丈夫かなみたいなね、ふうに見ながら僕は思って見てたんですけど、まあね、あんだけ人がいたらね、なんか、人にぶつかったりとかね、燃え移ったりしたら大変ですからね、まあ、
そもそも人が多いから、なんか最初つけた人が、なんかやってる、はい、後ろまで全員つけるのに時間かかったり。
まあまあ、そうですよね。準備するのだけで大変ですもんね、あんだけ人がいたらね。うん。まあ、その辺とか、あの、すごい力入れてたんだろうなっていうのはやっぱ感じましたね。あとはまあ、ピンポイントですけど、北村和樹の演技は僕が好きでしたね。はい、あの、嫌なやつだし、あの、酔っ払って出てくるところとかね、すごい情けないというかね、どうしようもないやつだな、みたいな感じとかね。うん。まあ、あの辺上手だな、っていうふうに思いましたね。で、あとは、まあ、気になった点、なんですけども、まずは僕も音楽はちょっと気になった部分があって、わざと外してるなっていうのはやっぱり僕も思って、うん、まあその通りだったみたいなんですけど、うん、ウエスタンっぽいなって思ってたら、うん、やっぱり意識的にねやってるみたいなんですけど、う
ん、
僕はその
やっぱりお客さんもさすが
そうですよね。多分まあ誰でもわかるんじゃないかなってね、あれぐらいで、ね、わかりやすいあれだったらねと思うんですけど。面白いなって思うシーンもあったし、なんかちょっとこのシーンにこの曲が微妙だなって思うシーンもあったりとかしたので、まあ良かったり悪かったりっていう感じは僕はしましたね。まあそもそもマカロニウエスタンって、マカロニウエスタン自体がその時代劇から派生してるっていうことを考えるとなんか、まあ曲はね違いますけど、なんか逆輸入的なものがあって面白いかもしれないなっていうのはありますよね。で、あとは、先ほどもちょっと触れたんですけど、まあ、農民の喋り方とか演技なんですけど、
はい、
結構芝居がかってるなって感じはしたんですね。うん、最初の方は特に、ちょっと僕が慣れるまでそこは気になったところではありますかね。まあ、 邦画っぽいなっていう感じはやっぱありますけど、うん。あとはですね、西蔵の、まあ、修行のシーンとか、彼が最終的にね、活躍するところは、見てて面白かったんですけど、ただその、強さの設定的なものが、その辺は結構適当だなっていうふうに思いましたね。というのは、なんかその、まずその主要な人物は刺されたりとかしても、結構切られたりもしてるけど、みんな死なないですよね。
あ、
もうここで、あ、この人やられちゃったんだと思ったら、意外と最後まで生きてるみたいなね。みんな助かってるみたいなところとかね。農民はまあね、死んじゃうんですけど、うん、というところはちょっとまあ、フィクションだなっていう感じはしましたし、その才蔵に関しては、その、彼が修行したのは、まあ1年ですよね。
うん。
ほぼ。
うん。
でまあ、かなりね、才能があって、その、主人公にね、見出されたっていうところもあるかもしれないですけど、まあ多分あの映画に出てきた中で多分一番強くなったじゃないですか、最終的に。
ね、
その、たった一年修行したのに、その、ね、他の人はもう何年も何十年も修行してる人たちいるはずなのに、そんなに強くなれるもんかな、みたいなのはちょっと思いましたね。まあ面白かったんでいいんですけど。あとはそうですね、この映画の前後に見た映画と比べてちょっと気になったんですけど、
うん、
やっぱりその邦画ってラストの終わり方が、なんかスッキリしないというか、なかなか終わんないな、みたいなラスト。っていうのの、まあ、ありがちだなっていうのをちょっと感じたところはありましたね。
ラストについては私監督に質問したんですけど、うん、
はい、
原作の終わり方ってもっとさらっと、負けて、で終わるみたいな。ああ、
そうなんですね。
もうそんな結論とか何もなくて、なんかもう待ってみたいな、史実通りですみたいな感じなんですけど、監督はその、世代をつなぐっていう映画にしたかったの、
うん、
そういうことで、
あ、
そういう法事とその子供たちとか、うんうんうん、そういう斉藤が来たらとか、そういう世代をつなぐラストにしたかったとおっしゃってました。
なるほどね。
で、その法王子自身も自分も、
うん、
原作には書いてあるんですけど、
うんうん、
なんかそんなみなし子みたいなんで、他人に育てられてっていうのがあったり、
うんうん
うんうん、そういう、うん、世代をつないでいくっていうメッセージを込めたとおっしゃって、はい。
なるほど。好みとしてはスパッと終わってほしかったなっていうっていう感じですかね。うん。はい。僕はそんなところです。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ロケ地は、うん、ほとんど京都なんですかね。照子さんご存知だったら。
いろいろある。
そうなんですね、
うん。
なんかその、最初の方は特にそうですけど、野原というかね、その何にもない、こう、はい、草がぼうぼうのところみたいな、
はい、
出てくるじゃないですか。うん、なんか、よーく見ると現代っぽいな、みたいなね。まあ、しょうがないですけど、実際ね、現代なんで、そこまでコントロールはできないんで、みたいなこととか、気になったっていう程度ではないんですけど、
はい、
ロケ地とか探すのもね、ああいうの大変だろうなと思ってね。
ねえ、
うん、その街並みはね、もうセットというか、その映画村みたいなとこ行けばね、全然簡単ですけどね、うん。自然っていうのは難しいだろうなと思って、例えば間違って、その時代にはない外来種の植物が映っちゃったりとか、多分そういうのも、まあそこまで気にしないって気にしないかもしれないですけど、なんか突っ込まれる。ね、ところやなっちゃうんで、とか。
そうですよね。いろいろ、細かいところを気にすると大変ですよね。
そうですよね。時代交渉みたいなところ。まあ、この作品はね、そこまで厳密にやってないだろうなっていうふうには感じますけど、うん。
うん。セリコさん、その原作読まれたじゃないですか。
はい。
ほぼ同じなんですか？流れとか。
結構同じです。やっぱり、才能がすごい、結構なメインで。
うん、うん、うん。
もうすごい強い人になって、
うん、
なんか賞金稼ぎみたいなことをやらされたりする
ん
です、
うんうん、
そういうシーンもあるってことですか。
そう、そう、そう、箇所もあったりとか、 うん、でも割と本当に忠実に映画化されてた感じ。
あの修行のシーン、そのおとけさんも言ってましたけど、その、はい、いろんなバリエーションあったじゃないですか。
はい、
それも原作で。
うん、でもあのメインはやっぱりなんかあのその打ち込む、長い槍で首を打ち込むのをすごい。
うん、あれね、面白いですよね、あれね。
うん、あれどうやって設置したんですかね。
そういうことを言い出すとね、キリがないですけどね。
うん、そうか、
うん。一応、原作でも1年なんですか、修行の期間っていうのは。
いや、ちょっとそこまではちょっと忘れちゃったんです。
うん、
でも、そんな長い期間ではなかったと思う。
うん、まあ、だってもう、いつ一気するかみたいな話し合ってるわけですから、そんなにね、待てないですもんね。うん。
うん、まあ、僕、映画だからこれ、しょうがないんですけど、
はい。
なんか、村の人たちと、
はい。
その、大泉洋の役の人が、はい、蓮田兵衛がどうやってこう、親しくなったのかっていうのを、
うん。
もうちょっとし、入れたらもっと感動したかなっていうのはちょっと。
そうか。
まあまあ長くなるから無理だと思うけど。
まあ、いろんな村を回ってる中の一つだったんですかね、あれは。
どういう位置づけ
ね、そう、ちょっとその辺があれですけどね。まあ、いろんな村の人がいるはずですからね、あんだけ人数いたってことは。
ああ。どこであれだったんだろう。
うん、
ちょっと忘れちゃったな。そんなの原作にあったかな。
次なんか撮るとかっていう、あの、情報あるんですか？
あ、まず何もなくて、とおっしゃってました。
うん、
だから、当分イベントができないと言われて、
うん。ああ、そこそこ。あ、じゃあ今のところは未定ってことですか？
未定だった。
へえ。
まあでも、あれですよね、SF っぽいのも、こういう時代劇も、それから社会派も撮ってるんで、うん、もう大体のジャンルね、撮ってる感じしますけどね、入江監督ね。
そうです
ね。あと何を撮るんだろうって感じですよね。
ね、恋愛映画とか。
あ、恋愛映画。あ、コメディってありますか？
コメ、すごいバリバリのコメディってないですよね。コメディ要素は必ずあるけど、
うん。まあまあ、そうですよね。うん。
そんなにバリバリはないですね。うん、
まあでもね、多分1年に1本か、それぐらいは、このペースだとまた、今年は無理かもしれないですね。来年とか、見られればいいかなっていうふうには、ね、楽しみではありますけどね。
近くはないけど、また、きっとなんか、オファーがあって、
うん。あ、オファーが、うん。
思うんですけど。
うん。そうか、基本的には、自分発信っていうことはなかなか難しい。
そうですよね。やっぱり、監督さんって向こうから来るのを待つ、
ね、うんうん。まあまあ、そうかもしれないですね。
で、あ、だから、それ、コロナもあって、自分で自主制作された、シュか。
ああ、はいはいはい。
うん、そうですよね。
あれはちょっとコメディっぽかったですかね。
コメディですね、
うんうん。そうでしたね。うん。
そうですね。僕は、聖地 X を見てないな。
ああ、聖地は韓国で撮影され
たんですよね。
それもちょっと変わった映画でした。
おお、
うんうん。
おとぎさん見たんでしたっけ？
まあ見てないです、僕は。
ああ、
うん。
岡田将生くんが出てるんで。
あ、そうなんですか。
うん。
それは、テレコさん的にはマストですね。
うん。
おお。じゃあ、ここら辺で大丈夫ですか？もう。
はい、大丈夫です。
はい。では今日は室町ブラについて話しました。てるこさんこの一本ですけど、また何かありましたら、岡田くんの作品でも。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。